はい、なんか、相澤君がパチンコの話するんですけど、今なんかウイスキーが値上がりするっていう不穏な情報があって、
うん、
まあなんか、不確かなんかどうかわからへんけど、デブサイグさんがなんかウイスキーが値上がりするから買っといた方がいいですよって、僕に情報はくれたぐらいやし、なんかすごい原酒が不足してるって、でも日本のウイスキーなのか、世界中がそうなってるのか、不確かな面もあって、
だから日本のウイスキーの値段が上がってるっていうのと、
うん、
投機目的で買われてるっていうのはあるらしいんですけど、
うん、
そこのことなのかな。
今年はなんか買い占めに走ってるみたいな情報を、ただ
日本のウイスキーは値上がりするみたいだけどね。あ、それで、
まあ、世界のウイスキーが買えるならばいいんですけど、でも円安になってったら余計高くなるのは確かですわな。
ああ、どっちにしても。
まあね、安価に、
買えないですよね。
ウーロン茶割りが飲めれば、ね。
よかったのにね。
うん。まあたまに飲むとうまいっすよね。
いや、あれ悪魔の酒ですよ。
本当にグビグビってもうプルプルになっちゃう。
茶色と茶色で、でも、もしかしたらルイボスティー割りにしたらやばいんかもしれないですよね。
やばいね。最近コーヒー割りにハマってますね。
コーヒー？
何の？
え、焼酎。
あ、
めっちゃ美味しいよ。
あ、そうなのか。
作り方も2種類あって、
はい、
単純にコーヒーで割るのと、
うん、
焼酎の瓶にコーヒー豆入れる。うん、
はいはい、
ああ、なるほど。
俺はその瓶に豆入れるのはやってなくて、普通にコーヒーを沸かして、
うん、
で、それで、ね、ゴールドフィルターの美味しいコーヒーで、宝焼酎を。
お
ー。コーヒーと酒は相性いいですよね。
あれ、うまいっすよ。普通に美味しい。
カフェインとアルコールやしね。
なかなかバキバキなるよ、
ま。複数のドラッグを混ぜてるわけですしね。
うん。
それにコーヒー味の、カクテルっていうの昔から非常に親しまれてきましたしね。
うんうんうん。だから、試したことない人は、おすすめですね。コーヒーの焼酎割り。悪くない。悪くないところがうまい。
うん。
ヤンさんとかやってるよね。ヤンさんって。
誰ヤンさんって。なんでそんな華僑の知り合いがいるの。
あれ誰だっけ、銀河英雄伝説の人。
ヤン・ウェンリー。
ああ、
ヤン・ウェンリーか。
あれはコーヒーのブランデー入り、
とか紅茶とかか。うん。そうそうそうそう。
そしてコーヒーを無水な泥水という。
あ、そうなの。
仲良くなれそうにないっすね。まあ、死んだんでね。
まあ、まあ、亡くなった方ですからね。
うん。
あんま悪く言うなよね。よくない。
銀河英雄伝説の人物で亡くなってない人いないですもんね。
大抵死ぬもんね。
だってあれ過去の話って設定でしょ、確か。
え、そうだっけ？
ちゃうかった？なんか遠い遠い銀河でみたいな。
またスターウォーズ。すぐスターウォーズにする。
で、そんなてっちゃんさんじゃなくて、うん、愛蔵くん、パチンコをやめたら退屈死んじゃうよって。
キュインキュインキュイン
死んじゃうよって。
ガロ
ー前にだからてっちゃんがパチンコの話したでしょ、パチンコ台が日本中からなくなるかもしれない
って。ああ、そうそうそうそう、そういうニュースがあるって。
うん、あれの決着がね、ついたみたいなんですよ。
決着？
決着。
パチンコ店から全部なくなったんですか。
で、決着としては、はい、今年の年明けくらいから、
うんうんうん、
入れ替え用の代替機を各メーカーに供給し始め、で、来春をめどに安定供給ができるようにする。現在市場に設置されている不正改造機は、それら入れ替え機の安定供給とともに、徐々に撤去を行っていくって。優しめになりました。
何その芝居。
茶番。
だから、なったんだけど。
釘を本来調整してはいけなかったんですよね。
うん、そう。で、それで警察がやめんやって言ったのに、
そうそう。
日本に一台もやめてぬる台がなかったからブチ切れて、
うん。
っていうニュースでしたよね、僕が。
パチンコ店はどこもこの釘を調整するもんやと僕は思ってたけど、
うん、
っていうかみんな思ってたでしょうね。
みんな思ってます
よ。釘師みたいなのも言いますやん、なんか、コンコンコンコンって。
そう、で、パチプロはその釘を見るじゃないですか。
そうやけど、あれ、本当はいじったらダメだった。
ダメなんだって。
全部出荷した状 態で、
うん、
あの検定通ってるものやから店は勝手にいじっちゃいかんと。
そう、
そやけど、ね、堂々といじってるっていうのをパチンコ客も店側もみんな隠さなかったし、みんなそんなもんやと思ってたら急にそれあかんやろって、え、なんで今更こんなみたいな、
うん、でそこら辺の話をね、
はい、
日本のギャンブルの専門家の木曽隆さんって方がいらっしゃって、
はい、
ね、この人すごいんだけど、あのネバダ大学のラスベガス校を首席で卒業してるという、
めちゃくちゃギャンブル博士みたいな、ね、
もうこの時点でもうすごいじゃない、
うん、
でこのギャンブル学位とかありそうですよね。
いや、カジノ経営学専攻で首席卒業だから、もうこれは明らかに。
あれですよね、マクドナルドで言ったらハンバーガー大学。
そう、ハンバーガー大学、ビッグマック博士。
そう。
それぐらいの勢いの人がね、
はい、
パチンコの釘問題について、テキストっていうか、まあ、ブログじゃないや、なんか、記事書いてるんですよ。
はい。
で、これ、木曽隆、パチンコ問題で検索したら、
はい、
すぐ出るんで、
はい、
読める人はすぐ読んでほしいんですけど、めっちゃ面白いから。
はい、
ただ、まあ、今、手元に、ね、スマホとか、パソコンがない人もいるだろうから。
はい、
ようやくしてね、相澤先生の、いい声。
伝えますよ。うん、これ、どうやってこのラジオ聞いてるのかわかんないけど。
コンピューターとかテクノロジーなんて全く無縁やっていう人も聞いてますからね。うん、
全くね。ラジオ聞く環境一切ないっていう人も聞いてますからね。
いるからね、だから伝えるけども、うん、さっきみたいな、だから結局ソフトランディングになったわけですよ、最終的に。
なんでだ
っていうのが、な
んでこんな火寄ったんや、
うん、警察なんで火寄った、ね、
全部撤去
してるでしょ、言ってたよ、言ってたんだけど、うん、そのパチンコの釘っていうのが、うん、基本的にはその台に対して垂直に、おおむね垂直に打ち込まれなきゃいけないっていうのが、
そんな釘ない？
いや、それがだから、風営法では義務付けられてるんだって。
うん、ああ、まあなるほど。おおむね垂直に打たれてることが義務付けられてると。
う
ん、
そうそうそう。
みんな曲がっとるから。
曲がっとんのよね。実際曲がってんのよね。
うんうん。
で、曲がってるんだけど、
うん、
まあハマーとかで、まあ昔からさっきも言ってた通り、
そうそう。
みんなやってたと。
で、なんか棒の先にね、パチンコ玉ついたあのやつ。
そう、怪獣のやつ。
で、そう、カイジのあの店のオーナーっていうか、店長とそれやってましたね。コンコンコンコン。
コンコンコンって。
だからすごい常識なんだろうね。
いや、常識
ですよ。
パチンコ番組とかでもうしょっちゅうその釘のやつやってます、
ね。番組とかでもやってたの？
やってましたし、昔から、地上波ですらやってましたよ。釘師
っていうのは。そんな公だったのか。
そう、釘師というのはねって、これ、釘師がちょっと調整しただけで入ったり入らなかったりする、すごいんだよって。
ああ、まあ釘師っていうのはよく聞くよね。
うん。
っていうのまだかやってたんだけど、
うん、
まあ、なんで釘を曲げるかって言ったら、その方がギャンブル性が上がるから。
そうですね。
その、小当たりよりも、小当たりのところの釘を曲げて入れなくして、大当たりの方に、
はい、
球を誘導するように。
なんで大当たりの方って。
まあ、だからその方が。小役みたいなところあるじゃないですか。
あ、絶対入らんところ
絶対入りそうにない、抽選とは関係ない穴ってあるん
です
よ。あ
れ入ったら15玉で入って
る。そう。あそこってめっちゃ閉められてるでしょ？
絶対、てか昔の一発台の、一発っていうか現金機って言われるパチンコのやつよね。
うん、
一発一発一発打っていって、そのチューリップに入ったら玉が10個、20個出るみたいな。
いやけど、今の例えばスロットのやつでも、
うん、
スロットのとこの釘は甘いけど、
うん、
その他の些細な穴あるじゃないですか。
うん、まあ、横に、あれ絶対入らない。
そう、絶対、そう。てっちゃん、あれ絶対入らないなって思うのはなんでか言うたら、
うん、
誰がどう見ても首が厳しすぎるからでしょ。
そう。でもあれ、たまに入ると、
はい、
10玉ぐらい出てくるんですよ。
そう。でもなんであそこ思いっきり締めてるか言うたら、
うん、
今、愛蔵くんが言ったように、
ギャンブル性が増す。
そう、本来は真ん中のスロットのとこの方が、
うん、
言うたら、大役につながるとこやし、あそこに入って7が揃うか揃わないかが、パチンコの勝ち負けの大元やから、うん、言うたら、しょうもないとこに入れて、弾が15発ぐらい出てきても、まあ、ええっちゃええじゃないですか。
うん、
で、真ん中のとこを締めてたら、いつまでたっても抽選すらできひんねやから、
うん、
大当たりはしにくいじゃないですか。
うん、
でも、それやると何が不都合かって言ったら、
うん、
長時間遊べるんですよ。
ああ、だから15玉のところにポンポンポンポンって入っていって、ちょっとちょっとちょっとちょっと出てくると。
そう、勝ちには繋がらないけど、減りが緩やかになるじゃないですか。
大負けにも繋がらんと。
そうそうそうそうそう。そう、それよか真ん中にばっかり集中させた方がいいと。
てか、その方が遊べるから良心的なんですけどね。
ドキドキするしねっていう話よね。
で、それでさらに子役の穴に入れれるようになったら、なかなか死なんじゃないですか。
死なんと終わらん、ね、勝てるわ。むしろパチンコ勝てるってなる。
つまり、回し続ける時間が増えるますよね。
う
ん。
そうね。
ってことは大当たりの抽選の回数も増えるからね。
増えるね。
でも今のはそうはなってなくて、子役のとこ全部閉めてるってことは、うん、回し続けることは可能やけど、
うん、
回し続けるだけ、そう。
つぎ込まなきゃいけない、ね。
そう、回し続けるだけじゃ、溜まって、まあ、すごい勢いで減っていくじゃないですか。
うん、
でも、演出は見たいじゃないですか。
はい。
ずっと見てるうちに、見る、減っていくっていう。
うん、
だから、揃ってくれっていう。揃ってくれって。
ゴッツだって。あれなわけですよ。ギャンブルなんですよ。
あ、まあ、そうですね。うん、
でも、ギャンブルっていうのは、違法なわけですよ。
まあ、遊戯が許されてたんや。
そうそうそうそう。だから、一時の娯楽に供するものだったら、うん、ギャンブルじゃないんですよ。だから、パチンコは OK なんですよ。っていうか、パチンコは OK だったんですよ。
うん、だ本来の意図としては、あそこの子役に入り続けて、
うん、
5時間ぐらい弾がじゃれじゃれするのを見て、ちょっとだけ減ったの見て、うん、あ、もう疲れたから帰ろう。
そうそう。それが、だから、パチンコは許されてきた理由だったわけですよね。
本来はね。でも、うん、そんな打ち方してるやつはどこにも日本中探してどこにもいなかったっていう。
うん、今は、ね、ないっていうのが怖いですね。
だってないじゃないですか。
そうだけ
どね。入るか入らないかっていうか、スロットが7を揃ってくれなかった、今まで費やしてきたこれをどうしてくれんねんって。どうもしないんですけどね。
うん、そうなんですけどね。まあだからそうやって、なんだろう。結局ギャンブル性がね今上がってきてたわけですよ。
はい。はい、
そう天津飯もね、
うん、
ピッコロもねみんな一回やらないですからね。
うん。
まあ、待って。
スロットが揃わんから。
うん。
ああ。僕早く来てくれって言ったとこで終わるドラゴンボールですからね。今のパチンコは。
ドラゴンボールでもパチンコなってないんだよね。それ
なってないなってないなってない。鳥山明が子供向けのやつで大人向けのやつにするのっておかしいやろって言ったから。
うーん、大人が読んでんだけどね。
読んだけど、だからそれちぐはぐやろって言ったから。
ああ、うん、まあまあまあまあそうか、
うん、
まあまあそれでだから
キモいって大人がそのなんかパニコ君のキモいって言ったから
で、
うん、
2015年に警察が覚えた理由っていうのが、
うん、
その25年前、今から、
はい、
平成元年には、1年間に、
はい、
そのパチンコの、パチンコする人が、年に使う、パチンコにね、使うお金が50万だったんだって。
はい、
50万あれば年にパチンコ遊べるっていう、ね。
そうそうそう。だったんだけど、
うん、
それが、今は、年間200万使ってんだって、一人当たり。
そんなに増えたの？
うん。
でも、パチンコの、
これは、
総人口が減った。てますからね、
そう、
うん、
総人口は減ってんのに一人当たりの売り上げ上がってて、
うん、
これはギャンブルじゃないかって。
いやギャンブルですよ。
そうなんだけど、まあ、前からそうなんだけど、
うん、
でもここまで使うってなったらちょっとそれはさすがに取り締まらんとならんぞと、
うん、
それがだから直接の理由らしいんですよ。
はいはい。まあ、釘とか云々はどうでもいいわけね、本音は。
うん、そうそうそうそう。これは完全にもう、なんだろう、ちっちゃい楽しみじゃなくて、完全にギャンブルになってるから、うん、これは、
パチンコ離れをみんなしたから、
うん。
一人
から。離れない人が、いっぱい使ったと。
一人から絞り取る方針に変えたんですよね。
そうそうそう。
絶対その警察で行った人パチンコ負けましたよね。その日、メタメタに負けて、10万ぐらい負けて、
うん、
もう怒ったって。
でもね、考えてくださいよ。
はい、
うん。
そういう、もう怒ったっていう警察官の、大先輩や元上司とかが、
うん、
パチンコ業界にいるんですよ。
そうですね。怒れないですね。
怒れないでしょ。
うん。
そして、お前も将来になって。
似合って。
紹介したのかって。
ポスト。
ね、 パチンコ業界とがっちりじゃないですか。
はい。
そうなんだよ。だから、それで、その、結局、まあ、それは、なんていうの、ギャンブル性が上がってるのは、釘曲げてるからっていうのがあるじゃない。
ありますね。はい、いや、もちろん、その、抽選も大きいんですよ。
うん、うん。
でも、抽選なんて、ねえ、それは確率はいくらでも、今、中華、確か、また規制が、その何号機何号機みたいなんて言われませんやん、
はい、
あれ今のってものすごい当たりづらいんですよね。
で、しかも当たっても全然出ない。
そう、出ないっていう
こと。あ、そうなの、
うん、うん。もう全然違うんですよ。昔のやつと比べて。うん、
それからしたら、やっぱりその、子役に入らないっていうことを考えたら、もう地獄に一直線ですよね。
ガーって出てくるわけね。
うん。回し続ける限りは。
回し続ける限りはね。
はい。
回し続けられる限りは、
つまり弾が飛んでいくっていうのがもうその釘によって便宜上のものでしかなくて、
うん、
単に勝ったやつに対して何回リールが回るかだけのものを見てるっていう。
リール、
はい、電子リールですけど、
うん、
言うたら液晶のスロット画面が何回回ってるのかっていうのを見るだけの話ですよね、今のパチンコっていうのは。
ああ、そうか。弾の軌道とかそういうこと関係ないってこと？
もうだってほぼ固定ですやん。
まあね。そうだね。
ただですよ。
うん。
一つあって。
うん。
ハンドルを固定することを多くのパチンコ屋さんはものすごく嫌いますよね。
禁止してますね。
ああ、なんかそれは聞いたことあるね。
ってことはあって。
うん。
やっぱハンドル固定すると有利なんやろ
う
なって。
当たる確率が上がるってこと？
だってそうじゃなかったら固定せん、禁止とか言わんでしょ。
入る確率がね。
うん。
上がっていくわけか。
やっぱほれ、手で空中でやると揺れるから、誤作動で。力とか疲れとか。だからみんな1円玉とか厚紙とか挟みますね。
それは OK なの？やって。
いや、ダメですよ。で、それを挟んだ上で握るんですよ。
あー、なるほど。でもまあ本当は OK じゃないってこと。
オッケーじゃない。全然オッケーじゃないです。
全然オッケーじゃないけど、まあ、バレなきゃいいってこと
だ。まあまあね。だってギャンブルだしね。
うん。
でもそれでもそんなに勝たないわけでしょ。別に厚紙挟もう何しようが。
そんなね、必勝法ってわけじゃないからね、別
に。なんであんなに躍起になって禁止するのかね。
ねえ。
でもそこには何か秘密があるはずなんですよね、きっと。
そうですね。で、愛蔵先生の話。
ああ、なんだっけ。だから、まあ、それでギャンブル性が上がってるから、その、食い曲げ撲滅を警察が宣言するんだけど、
うん、
で宣言してから半年間猶予を与えて、
はい、
その食い曲げ禁止よって言って、
うん、
で半年後に調査をするわけですよ、
はい、
で、それが2015年の6月から8月に全国161店舗、
うん、
258台を調査したところ、その法令の定める基準のパチンコ台がゼロでありましたと。
うん、そうそう。
そらそうよ。
うん。で、すごい警察が怒りましたと。
はい。
でも、さすがにその、ゼロはおかしくないかと、うん。いくら曲げてるとかあったとしても、うん、戻したりしてる人もいるだろうし、
うん、
ね、まっすぐするやつもいるんだろうに、それでもゼロなんだって。
うん。
で、それはおかしいじゃないかっていうので、うん、調べてみたら、メーカーが出荷する時点で、
うんうん、
その、なんだろう、検定機関があるでしょ、
はい、
検定機関に通したもんとは、
うん、
違う形の、ね、まあ、曲げた釘、まあ、違う形の釘が打たれた、機種を納品してたんだって。
つまり便宜上これは検定用のやつですよって言って、
そうそうそうそう、
警察がそうやねって言って、
うん、
本来ホールイン出すやつは違うのは知ってるけど、
うん、
まあ、なあなあでこれで行こうやっていうのが慣例化してたわけじゃないですか。
まあまあいいじゃんみたいなんで通してたんだってよ、
うんうん、
そう。だからそのパチンコをその実際なんだホールの人にはどうしようもないわけよね、これは。
メーカーが
やってんだから。うん、そう、メーカーがやってんだもん。
で、メーカーがやってる上に、もっと、これは、やぶ蛇やったのが、
はい、
警察が飛び締まりって言ったくせに、 考えたら俺らがあのナーナーで通せたわって
そういうことなのよ。だから
知ってて通せたわって。
警察はその営業してるそのホールが負けてるのが悪いって言ってたんだけど、
あ、じゃあ気まずくなったわけね。
ま、そうそう、メーカーが負けたわけよ。でメーカーが負けてたのを知ったから、これ撤去よって、機械を、うん、っていうのがそのてっちゃんが前言ってたところまでよ。でそこまでがてっちゃんが言ってたところなんだけど、撤去するのはいいんだけど、メーカーが負けてんだったらさ、
うん、
その各店舗でまあまあ大体だって釘師がいるわけじゃんか。
はい。
だからその各店舗でまっすぐにしたらっていう話があるのに、それできないのよ。
うん。なぜか。
そう、なぜかって言ったら、そのね、そのさっきも言った通り、そのパチンコ台はその試験、
うん、概ね垂直に、
うん、っていう試験、機関の試験を受けて、その概ね垂直だっていう基準に合致してるものをその出してるわけなんだけど、
うん、
でその時に実はメーカーはその試験に向けて曲げた釘を曲げた状態のパチンコ台を試験機関に持ち込んでたんだって。
全然垂直じゃない釘。
そうそうそう、曲がってる釘の台を試験機関に持ち込んでたんだってよ。
うん、
で、なんで曲げてるかっていうと、曲がってる状態だと大当たりが出にくいのよ。
うん、
で、まっすぐにすると大当たりが出るっていう機械を、
うん、
その試験機関に持ち込んでたんだって。
うんうん。
だから、その、
そう。
曲がった状態の、なんていうの？
っていうかね、だからその試験用のやつっていうのは、
うん、
いじってませんよっていう機械を、
うん、
警察に持ってって、
うん、
認定受けてるわけですよ。
はい。
OK って。OK って。だから、警察が怒った瞬間に、お前らが認定してるやないかって。で、警察は、それじゃないっていうの知ってたんですよ。
うん。
だ
まっすぐじゃないって知ってたと。
気心が知れた中屋で、なあなあで通してたわけじゃないし、それはだから通すっていうのは、もう、出来レースやったわけじゃないですか。
そうなのよ。
ホールで出すのは違うやつやっていうの知ってて、
うん、
ずっと警察で許可してたやつやから、うん、今から切れて取り締まるって言ったら、お前らが許可したやんっていうのを、自分らで掘り繰り返すのって。
だからそこがね、
じゃあ、グーって、グーって、
すぐやりたい
やん。こんな機械どうしたん、誰だ、あ、俺だったって。
そうだね。判別できなかった。確率としてはだから、もしかしたら判別できなかったかもしれないし。
違うねん。違うねん。
それか、
あえて言った
かの、どっちかだよね。で、どっちにしてもそれ問題じゃんっていう。
そう。だから知ってて、これは業界の慣例やから、
うん、
警察はこれ許可したけど、本来は別の使い方すんねやろって。
うん。
だそれを、もう自分からほじくり返されたくないってことに、うん、後から気づいたんですよ。間抜けなことに。
そう。
間抜けね。
いや、そこがだから、その、解決できないっていうのが分かったのよね。その、試験機関に持ち込まれた時には曲がってて、実際に、その、出荷する時にはまっすぐになってる、釘が。
はい。
でも、まっすぐにした釘だと、ギャンブル性が高いんですよ。大当たりに入るから。
うん。
だからって、ギャンブル性を低くするために、釘を曲げると、違法になるんですよ。
う
ん。どっちにしても、アウト？
アウト。
うん、アウトだから。
どっちにしろね、そのね。
そうなってくるとね。その。
許可の時に許可与えてる側が、急に入り口で許可したのに出口で捕まえるってことは不可能なんですよ。
じゃあこれ何、ね、もっとメーカーとホールに、
はい。
お金ちょうだいって言ってること警察。
いや、違う。
いや、もうこれ
違う、違うんですよ。それは今までやってきたことなんですよ。
うん。
言うたら、その許可を与えるために見返りをよこせっていう形で、
うん。
ズブズブの関係を続けてきたわけじゃないですか。
はい。
そやのに今さら、それに関わってたのか、なんか事情を知らなかったのか知らないですよ。
あ、まあ、正義感溢れるやつが出てきてしまったんですね、急に。
そう。
空気読めない漫画の主人公みたいなのが。
みたいなやつが出てきて、追求したら、
うん。
で、捜査してたら、
う
あ、俺らやったんで、真相に気づいてしまったんですよ。
で、これ以上だから突っ込んだらまずいから、さっきみたいな、うん、柔らかい結論が、ゆっくり入れ替えていこうねっていう。
パチンコ業界操作してるって思ったら、警察の操作をしてたんですよ。で、ね、何を言ってるのか分からないと思うけど、
僕はって
超スピードとかそういう催眠術とかチャチなもんじゃなかったんですよ。
なるほど、ね。
警察が警察を操作する浜になってたんですよ。
もう終わりだな。ひどいな。
そう。お前知らんかったんみたいな。
ブフーって。
どうなってんだろうね、そこら。でもだからその木曽隆さんが言ってんのは、その、なんだろう、試験機関っていうのが、もともと警察庁所属の財団法人が監督責任を負ってるのに、
うん、
そこんとこ、
だから言ったじゃないですか、ね、自分たちの大先輩とか、
うん、
かつての上司とかを追求できんの、うん、って。
できないね。このままだから言ったら、その、警察が悪いんじゃないのっていう話に。
自分なら自分らの悪事を暴くの
無理だろうな。
無理でしょ、それ。
うん。で、それを避けたいから、柔らかい、ちょっとゆっくり、入れ替えていきましょうね
っていう。なんというかもう。
っていう話になっていったっていう。
本当に。
ね、警察がね、
うん、
パチンコを追求するってあまりにゆっくりしてるでしょ。
あまりにゆっくりしてたか。
何のために、じゃあ OB とかいっぱい天下りさせとんねん。
そうだよね。だから、そこら辺がね。
いやー。い
や、だから、
立ち行きましょうや。CR も、ラジ袋。
CR もてもてラジ袋。
うん。
なんか、
宮沢リーチね。
宮沢リーチ。
わー、わーすか、わー、んー、ばー、んー、こー。
あ、
ふん、やっほー
すごい、
いろんな仕掛けが増えてる。ギャンブル性上がってる
な。聖内のねぐらさん。
はい。
この焼肉店主。登場うるさすぎない？
じゃあ今日は控えめで。
めっちゃうるさい。
マジで？マジで？
あのね。
はい。
モテラジ勢は誰一人見に行くことができないのではないかと思ってた。
おお、はい。そうそう。
ボクソールライドショー。
はい。
ミャウダーが見に行ってたんですよ。
そうなんですよ、川崎さん。
誰やん。
A 地点から。B 地点まで。あのね。
あのね、僕があまりにも、これ見られへんでって。
なんか言ってましたね。
場所が厳しすぎるし、上映時間も厳しすぎるやろっていくらなんだって。
あと、
何時から何時までやってんだっけ、あれ。
1時3回ですね。
1時3回。
9時、4時、6時。
25
分。
いけんじゃない？
いや、無理やでって。
うん、僕、もう一回行くつもりだったんですよ。
うん。
でも、やっぱりもう一回は無理でしたね。
あのね、
あ、そう。
一週間、その3回転で、
うん。
で、これからしばらくは、
うん。
6時のみしばらく続くみたいですね。
一回転だけ、大当たりが続く。
うん。これ、きつい。例えば、ミャウダーにしたら、
ミャウダさん無理だよね、もう。
火曜に行けなかったらもう終わりですもんね。
はい。
うん、そういうことだな。
でも僕18時をずっと8時や思ってましたからね。これはいけるでや思って
る。18時を8時だと思ったって
言
って
ない。いやー、しかし、遠いところですな、本当に。
これが梅田やったらワンチャンあるかなって感じなんですよ。
はい、
梅田とか難波とかそういうところでやってんのやったら、
うん。
まあ、この3回上映しかなくて、でも、もしかしたらワンチャンあるかもって、もう大阪の僻地ですからね。
そんなに遠いの枚方。
九条から遠かったですよ、もう。
じゃあ、まあ、陸の孤島なんだろう
ね。そう、陸の孤島。電車もないですしね。
空気が切れ方ですかね。
そんなに田舎なの？
はい。鼻くそたまらへんかった。
空気綺麗なんだな。わ、はい、かりやすい。
もうなんかね、大阪っていうかね、もうほとんど京都に近いんですよ。
おー。
枚方バイパスのもう橋ぐらいのとこで。
僕、いい、帰りがね、 900円ぐらいで済んだんですよ、高速使って。
うん。
行きがね、なんか、2500円ぐらいかかりましたの。
なんで？
なんでよ。め
ちゃくちゃ使ってるやん。
意味分かれんな、お
前ら。吐きそうやわ。
迷ってるね。
はい、迷いました。
でも、それでも、ミャウダーは見に行こうと思って行ったっていう、この情熱が、すごいですよね。は
い、1時間前に出たんですよ。行くのに、ナビでは40分って書いてあるんですよ。
はい。
うん、
で、1時間前に、パーンって車乗って、決断して、
はいはい、
行くぜって。
朝何時ぐらいそれ。
朝一のやつですから。
9時25分の回。
はい。
じゃあ8時とか寝てる、8時過ぎに寝てるってこと、はい、あ、それは大変だわ。
ピャンって行って、
うん、
8時20分に出たんですけど、
うん、
着いたのは9時20分。
かぁ、ギリギリ。
1時間かかってるな。
ナビは40分って書いてるんですよ。
うん、
プラス20分どこ行ってんだ
よ。ねえ、だから2500円なんか余分に払ってるしね。
車で
行った
の？
高速で、高速で。
平方のバイパスのとこやから、別に難しい道ではないんですけどね。
はい。もうだ、まず中央大通りから、高速乗るときに、
うん、
高速乗ってませんってナビが出てて、
はい、
ずーっともう、ここを右に曲がってくださいとか、ここを左に曲がってくださいってずっと言ってるけど、僕は高速道路乗ってるんで曲がれないんで、ずーっとまっすぐ行って、で、間もなく出口ですよ。まあ、出口ちゃうしとか思い
森口のとこで降りたらよかったんでしょうけどね。
僕、石切り通り越して。
どこ行ってんのか分からへん。
そうなんですよ。自分でもナビ使ったはずやのに、
うん、
とんでもないとこ出てて。で、近畿道でやっと、合流したみたいで。
僕、昔、そのバイパス沿いに住んでたから。
ねえ。
うん、
まあ、ここら辺だったら、もう、豚さんだ、連絡して、こう、その、引っ掛けて乗せていこう思ったけど、待ち合わせしたら多分間に合いませんでした
で、見て。
はい、もう5分前着いて、もう、パーっての、うん、飛び降りて。ロッカー。
どうでした映画
自体。ロッカー入れないといけないんです
か。はい。ズボン濡れになるって。
ああ。
はい。で、僕は過去に、ブタオさんと USJ 行った時、ズブ濡れだったから。
うん。
そう、もう、ズブ濡れには警戒心が。
ねえ。
あの時、ミャウダーさんに、携帯、やばいですよ、とかって言われなかったから、ね、僕、完全水没してましたからね、
ね、
ジュラシックパーク。
はい。
そんなに濡れんの、ほんまに？
え、濡れる、ジュラシックパークめっちゃ濡れる。
ジュラシックパーク、もう、上から下まで僕。
てか、普通にその時雨降ってたっていうのがやばい。ブタさんたち。
そんなに、
ズボン、
ちょっと霧が吹き上げるとかそういうことじゃないの？
違う、僕パンツの中まで全部ぐっしょりやった。
マジで？それ、
まあ、確かに水の中突っ込んでいきますからね。
雨天結構でしたからね。
え、でも 4DX はそこまでじゃないでしょ、さすがに。
でも、ズボン濡れてきたらもうそこまで想像するじゃないですか。
うん。
僕ら極限は体験してますからね。
うん、
何も信用しないっていうことに。
はい。で、僕その、ペガさんの屋根裏部屋いうのを聞いてて、
はい。
うん。
だ、大迫さんと、
久保山。
久保山さんが出てて、
うん。
で、久保山さんがズブ濡れになる。
工藤 D。
はい。工藤 D と、
市川
が。
市川。
はい。
怖すぎの。
で、市川はもうズブ濡れになるし、うん、で、大迫さんは自分の椅子のとこオフ、だから水かかるようにオフにしたら、
うん。
だ横のやつの水がビャーっと抜いてかかった。意味ない言うて。だからもうそのドキドキするじゃないですか。全部だから僕ロッカーに全部入れて。
はい。
で、だからなんかね、ほんまに、こう、アトラクションの椅子なんですよ。
うん。
え、
それ予告とか流れるんですか？
流れてました、はい。
あ、他の映画の？
はい、残影。
そう、残影。
残影、めっちゃ怖かった。
小野山、
小
野冬美の残影。残影ね、あれちょっと興味持ってきましたよね。
ちょっと待って、じゃあ、それ 4DX なのかな？
違う。
普通に映画でさ、映画の予告で。
ああ。
で、シビルウォー。
うん。キャプテンアメリカ。
キャプテンアメリカ。見たい。
で、バットマン対スーパーマン。
もうやってましたね。うん、
ああ、それも、え、あれも 4DX なの？
いや、だからちゃうっていう。
ちゃう
映画の宣伝やっとん
ね。普通に予告をしてましたね。
いや、4DX の宣伝はしないの？
いや、ほんで全部終わってから、うん、今から 4DX 始まりますよっていう、4DX とはっていう感じの、あの、デモンストレーション的な予告が始まったんですよ。
映画ドローみたいな感じね。
はい。なんか見たことない映画みたいな感じが、ビューって。はい、で椅子がビューン走ってて、
うん、
で揺れたら自分の椅子も揺れるし、
うん、
ダダダダーってなんかもうすごい音とかプシュプシュとかするんですよ。
お
ーおー、これが 4DX か、 4DX って出て、
うん、
で最後なんかあの外人がプーって屁こいたら、
うん、
だからその見てる関係がわーおーって言うんやけど、うん、女の匂いはさすがにしませんでしたね。
しないの？
はい。
本当はするのかな。
本当はするんちゃいます？
匂いも出せるって言ってましたからね。
ねえ。
うん、
まあ、風も出るしね。
ねえ、風ビャー出たし。ただ、USJ で言うたら、セサミストリートのアトラクションに似てるんですよ。
ああ。
じゃあ、スパイダーマンじゃなくて、セサミストリートの。
バックトゥーザフューチャーでもなくて。
なくて、セサミストリートは、こう、前で、こう、みんなにこうネズミをばらまいてやろう言って、バッて言うた瞬間に、足元になんかプシュって、
すぐ
出るんですよ。だから、ああ、ネズミが当たったみたいな感じに。
空気の圧が来るってことですか。
はい。はい、
うん、
それが、全体的に来るんですね。
一番近い感じってことですか。
はい。
うん、
で、それで椅子が揺れたり、
うん。
で、霧吹きで水をかけるんですよ。だから言うてみたら、プシュプシュプシュプシュプシュって。うん、だからすごい、天気雨みたいな感じの雨がビャーってかかって、
うん、
そんなにびちょ濡れにはならないですけど、案外こう、嫌な感じ。
嫌な感じ。
嫌な感じ。
ほんで、そこから出たらもう乾いてる。
ああ、はい。まあそこまできつくない。
グレートムタの毒切りみたいな感じですね。
ああ、はい、食らったことないからね。
終わったら乾いてるのかな。
はい、乾いてる感じ。
で、じゃあ、4DX の結局横振ってしないのか。
じゃあ、その車、じゃあ、その車、最初の、今から 4DX 始まります。4DX ってこんな感じですよっていう予告だけですね。
あ、
他の映画とかそんなしないですね。
あ、そうなんだ。
でも 4DX で見れますからね。
はい。
スターウォーズの 4DX もあるし。
ああ、そういうのの予告してくれないのかなと思ってたんだけど、そういうのはしないんだな。
で、画面では 3D メガネかけてるんですけど、もちろん僕 3D メガネかけてないですよ。
なんでですか？
4DX3D っていうのと、
うん、
4DX1 の 3D じゃないやつとある。
ね、あ、
必ずしも 4DX は 3D 上映とは限らない。
あ、そうな
の？IMAX も 3D と 2D とあるみたいな。
でも、宮田さんが見たのはどっちだ？
僕は 2D ですね。
ボクソールライドショーは 3D 上映ではないんですよ。4DX だけなんですよ。
いろいろあるんだな。
はい。でも1300円です。
4DX ってね、1000円増しらしいんですよ。
じゃあ元は300円ってこと？
まあまあ、そうなんでしょうけど、でも、4DX しかないですからね、ボクソールライドショーは。
の場合はね。
ただ、例えば、スターウォーズは1800円じゃないですか。
はい。
4DX スターウォーズは2800円ってことなんですよ。
なるほど。
で、3D やったらメガネかけて。そう、
そう。プラス300円。
高いな。さすがにちょっと。
高いね。
で、25分ですからね。
まあ、1300円だったらね、まあ。
1300円25分の出し物という。
はい、
ボクソルライドショーは、もう、そういう工業。
はい。行きの高速代は2500円でしたけど。
そっちのアトラクションの方がすごいですよね。
もう、通ったことない道ずっと走りながらドキドキしながら、追うてるんか追うてるんか思いながら。
会ってなかったっていう。
はい。
で、どうでした宮田さん。
いや、僕的にはね、何にも僕は情報入れたのはそのズブネになる、
うん。
で、あとはもうなんか、匂いがする程度ぐらいですわ。
う
んうん、
お
ぉ。4DX も初めてですね。
4DX 初めてで。
で、USJ はやってる。
USJ はその、セサミストリートやつでクッキーの匂いもしてたんですよ。
ああ、ステアムズでも 4DX なんや、じゃあ、一種の。
はい、はい。でも、あの、椅子は揺れないんだよね。あんなに。
揺れないんや。
あの、で、軽くガタガタするだけで、あの、今回のシアターって、なんかもう、乗る感じですね、椅子に。
足乗っけてね。ね、椅子。フットレストみたいな。
はい。でも、あの、シートベルトはいらんよ、みたいな。うん、でも、椅子全部横繋がって、あの、BG4 がダッチワイフ使って、なんか、モノマネしてた番組やったじゃないですか。
う
ん、
はい、あります、ね。モノマネ。
ね、ね。
あった。
そんな感じですね。横に、椅子が全部横に繋がって、それが動く、みたいな。で、
うんうん、
そこから、あの、理科室の匂いとか、
うん、
で、女の子の匂いするけど、なんか、多分、その僕の理科室の匂いがその女の子の匂いだと思うんですよ。
ああ、女の子の匂いって漠然としてますもんね。
ねえ。
だから、その人が、作った人が理科室の匂いが女の子の匂いやと思ったら、
はい、
理科室の匂いが女の子の匂いになっちゃうね。
はい、あと何を言ってるんだってなってくるからね。
ちょっと生理の匂いとかもね、あの、それは、土地柄なんか、
こう。土地柄
汚いか分からないけど。
例えば、あの、脇がの匂いが女の子の匂いやって思う人もいるでしょうしね。
まあね、まあ難しいよね。うん、
で、あとはもうその、揺れに合わせて、
うんうん、
で、バーって水かかったり、プ、うん、シューってこうなんか、耳元になんかかかったりとかして、
うん、
うわー言うて僕一人だけ、誰もうわー言うてなって。
何人ぐらいいたんですか？
そうそうそうそう。
6人いましたね。
は
ぁ。6人か。
9時25分から。
はいはい、
うん。まあ、朝早いもんな。
ねえ。
だって、そこのショッピングモールが、オープンするのがまず9時なんですよ。
まあ、じゃあまあ。でもそれじゃあ、
9時にオープンして店もやってないんです。
まあ。
映画館だけやってる。
そうそうそう。
そう。
あと、コーヒーショップと。
で僕は車止めて、まずどこに映画館あるか分からんから。
そうですよね。
バス、バーン飛び降りて走って、もう時間ない思って。
あのとこ広いだろうしね。
はい。
夜とか多いのかな、じゃあ、きっと。どうなんだろう。
あそこは。いや、でも、あの、映画終わってから、僕、日曜日でしたから、
うん。
だから僕の車止めた周りに、ブワー車止まってたし、うん、もうバンバン車来てましたよ。
でも、ゴールライトショーは、だって、そこは、あの、白ゲートの戦いとか、スター・ウォーズとかやってるし。
うんうん、ここだ、あの、ほんま、ここら辺のやつ、ここにしか娯楽ないんやろな、思うぐらい。
それだって映画館だけじゃなくて、
はい、食べ物屋もいっぱいあるし。
っていうことですよね。
はい。だからもうな、ほんまに、行くところのやつがここに来たみたいな感じですね。
ゾンビの、あれみたいな感じ、
ね。そうそうそう。ショッピングモールですね。
ほんまにそう。あの、
はい、
なんちゅうか横に、
はい、
ラウンドワンあるしね。
休日はここに集まる。
っていうところなんですね。
はい。
そこでどれぐらい見たんだろうなみんな。
あでも、映画館入るじゃないですか。
はい。
で、こう、ボクソルライドショー、1300円ですって言われて、1300円払って。
うん。
ほんだら、ハガキくれたんですよ。
ほうほうほう。
ハガキ？
はい。
何です
か？女の子、出てる女の子3人が、見ざる、言わざる、聞かざるみたいな感じで、うん、片目閉じたり、耳閉じたり、口閉じたりしてる、
うん、
3人の女の子のポストカードもらって。
うん。
で、もう全然分からずそのまま映画見るじゃないですか。もう時間ないから。
はい。
はい、で、出て、すぐもうパンフレット買わなかん思って、
うん、
パンフレット売り場すいません、パンフレットください。言ったら、あ、その映画パンフレットないです。
うん。それない言うてましたよね。白石監督。
ないんだ。
マジで、
うん、
だ僕は白石監督って手書きのパンフレットを書いてるって書
い
てる。
いや、だからそれは映画館にないやつですよ。いや、あるけど、一部の特殊な映画館にはあるけど、それ、
特殊な映画館。
そう、パンフレットないから、白石監督がもう思い余って手書きで書いて、200円で売ったり売らなかったりしてて、今回の12月のイベントでもパンフレット持ってきたらみんな買うのに言ったけど、あ、持ってくの忘れましたって言ってたぐらい、
うっかりさん。
うっかりさんです
よ。
あんまり、
貪欲じゃない
です。貪欲じゃないですね、そういう面から。ただ、むちゃくちゃサービスのいいパンフレットではあるんですけどね。
うん、
そういう、サービスするって面では貪欲ですけどね。
いや、だったらもうさ、書いたら後するだけなんだからさ、うん、いっぱい吸ったらいいのにね、みんな喜ぶのにね。
うん。 だから、だからほんまに、その後、ほら、豚様行ったんでしょ？
そうなんですよ。僕も行けないと思ってたんですけど、うん、
はい、
もう前、もうずっと弱気になってて、もうこんなん絶対無理やって、大阪府内ではやってんのに見に行けないって残酷すぎるやろと。無理やと思ったけど、ちょっと奇跡が起こって、
はい、
もう行くぞって。もう行ったろうと。で、僕バス乗って行ったんですよ。
バスは？
駅からバスあるんですよ。
うん
うん、でもそのバス停がまずそこのショッピングモールが遠いのね。
バス停からが遠いと思う。
見えてるんですよ、ショッピングモール。
うんうん、
でも車で行くことしか想定してへんドキュンモールやから。
ああ、ドキュンモールって。
なんでドキュンモールって。
駐車場めっちゃ広いんですよ。
だからわかるでしょ、その、うん、ミャウダが言っててるみたいな、そのマイルドヤンキー的なモールなんですよ。うん、
ああ。九条のイオンって駐車場めっちゃ狭いんですよ。
うん。
ほんまに、田舎者しか集まらへんとこですわ。
うん。
田舎者仕様の、
ひどい。
これを。
これを。本当にちょっと古ぼけた感じのショッピングモールで、うん、で、バイパス沿いにあって、まさかバス乗ってこんなとこ来るやつなんかいたのみたいな作りなんで。
はい、ここ大阪みたいなとこですよ。
もう枚方の端っこですよ。ほんで、うん、そこでね、バスガタガタガタガタ来て、
うん、
で、建物見えてるけど、
うん、
どっから入っていいのかわからへんで、うん、車のルートしか、ないから、僕、その、
あるね、そういうのね。
建物を見ながら、ただ近寄っていくって、あ、まさに僕今ゾンビやわって。
ゾンビに向かってゾンビになって。
もう道とか歩いてないもん。だ建物の垣根を越えて、こう、またいでこう入っていくみたいな。
侵入ですよね。僕も車でこう近づいてって、捕虜が見えてくるんですけど、はい、間もなく目的地点です。案内を終了しますとか言うけど、うん、終了すんなよって、入り口見えへんぞみたいな。
でもまた、宮田さん、マジですよ、ね。車やから車のルートはあるけど、
はい。
通行人がどっから入るのか分からへんから、僕も建物だけを一直線に目指して、垣根またいで入っていくしかなくて、で、入って、僕 4DX 自体が初めてやから、
はい、
うん。あーって思ってんで、もう完全に僕言い切れるんですけど、
はい。
着いた時にまだ8時50何分とかやったんで、
うん。
入り口すら開いてなくて、
おーおーおー、
そこでぼんやりずっと待ってるゾンビやったんですけど。
まあ、よく。
誰か犬花さんとね。
あと、老人が一人だけ待ってて。
あ、開くのここ、開くのみたいなのずっと待ってくるじゃない。
そう。
ドキドキしますよ。
で、9時になってガーって開いて、
おーおー、
中入ったらもう店も全部閉まってて、映画館だけ開いてて、で、行って、僕ソウルライドショーって言って入って、
うん。
で、ロッカーに荷物、4DX やっぱりロッカーやねんなって思って預けて100円入れて。
ロッカーあんのね、映画館って。
あ、だからその 4DX やからなんですよ。
まあ、
ああそうなの。
4DX の劇場の前だけにあるんですよ、ロッカーが。
あ、もちろん100円返ってくるやつですよ。
ああ、なるほど。
だから1300円じゃなくて1400円にはならないですよ。
あ、そこは返してくれるの？
はい、返してくれるんですよ。
で、中入って、その宮田さんが言ったように、これ、でかいなってなかなか席が動くだけあって。
うん。
本当にアトラクション感なんで、手元にウォーターのオン、オフがあるんですよ。もうこれは全開オフやろ。じゃあオンやろと。
うん。全開オフやろ。
全開オフ嫌や。
オンしといてよね。
うん、オンしてて。で、今から始まるって時に、パーって見たら、
うん。
もうその日で、3回上映最終の日やったから、もう本当に待ったなしやったんですよ、僕。
うん。
もう一回上映になったらとっても行かれへんって。もう 0% になるって行ける可能性が。で、もうこれもうギリギリで行けて、これってもう僕、ほんま頑張ったなと思って、
うん、
で、見たら、劇場内誰もいなかったから。しかも、貸し切りって。
朝一
って貸し切りってこれもうすごいご褒美やんけって、
うん。
今までの僕の映画人生でどんな不人気の映画でも、
うん、
貸し切りまだ体験したことないんですよ。
うん、嬉しいか。
ほんで僕前の方に座れって言ったよね。うん、
最前列座りました。
うん、おー、オーダー通り。
ミャウダーが、僕ちょっと言うてる意味わかんなかったんですけど、 演出を感じるには最前列しかないって。
うん。
何のことって。
うん。
でも、そうでなくても僕最前列で座りがちやったから、
はい。
まあ躊躇なく最前列買って、で座ったら誰もおらへんし、
うん。
4DX 初体験で白石監督でしかも貸し切りかよって。
うん。
って高ぶってたんですけど、
うん。
映画始まってる、始まる瞬寸前に、
うん。
ドヤドヤドヤって。
おーおーおーおお。
ドキって思ったら、
うん。
カップルが後ろに座りやがった。まあだいぶ後ろですけど。
誰だけ？
だから、総勢3人で見ました。
おお。僕はなんか、あの、ダメな白石ファンしかおりませんでしたよ。
ダメ。
あ、でも
ダメな。
でもね、僕、チケット買うときに思ったんですけど、うん、ボクソールライド上、ポスターも何も貼ってへんのですよ。
なるほど。
あの、これでここ来てね、ましてや朝とかですよ。
うん。
僕、ソロライドショーくださいとかっていうやつって、うん、完全にそっち系じゃないですか。
そうだろう
な。それがね、
はい。
それがね、僕が、あの、その、と、見た当日に、
はい。
店、だから店も開けて、
はい。
で、バイトの子に今日映画行ってきて、って言ったら、
うん、うん。
バイトの女の子が、
うん。
で、話しとったら、あれそれ、おはあさでなんか、特集やってましたよね。
そうなの？
おはよう朝日で、あの、見て、私みたいな思ってましたわ、って。
あ、結構みんな知ってるん。
で、今、この今日の日、なんか、はい、ツイッター見てたら、
はい、
目覚ましテレビでボクソールライドショーを特集してるとか言って。
あ、そうなの？そうなの？
すごいのか、はい、もしかして。
来てるの？でも3人。
いや、その後増えたのかもしれないですね。
ええ。
今までね、
うん、
僕、一番見た人数が少なかったって言ったら、
うん。
フロムダスクティールドーンっていう映画を。
おうおう、トクエティ・タランティーノの制作。
はい。昔、千日前の今は亡き松竹の映画館で見たときに、
はい、5
人やったんですよ。
おうおう、うん。
で、これが最初かなって思ってたら、その後、あの、京都に怖すぎ、超怖すぎ見に行ったときに、
はい、
3人で見たから、あの、後に更新されて、3人で見た映画、まあそこ小さい映画館でしたしね。うん、立成シネマって、うん。3人が最初かなと思ったら、ボクソールライドショーがやっぱり3人で、あの、うん、並びましたね。
はいですね。
でも、一人を体験したかったんですよね。
うん。
そこまで来たらね。
ここまで来たらね。でもまあ、それで見てたんですよ。
うん。
まあ、結構座席がこう動いたりとか、さっきミャウダーが言ったみたいに耳元でヒュッって。
うん。
あの、息とかが耳に吹きかけられるんですよ。ヒュッって。
うんうんうん、
僕、一瞬、後ろのおっさん、こっちに息吹かけた思って、アナル狙われてるわ、思って、すごい振り向いて。おっさんこっちじっと見てたから、うわ、怖
っ。いや、おっさんの息だったんじゃない
あのね、冒頭で工藤 D が、
うん、
いきなり石とかぶつけてくるんですよ、女の子に。
工藤 D 出てくるんですね。
そう、工藤 D が、石とかぶつけてくるんですよ、冒頭で。もうなんか、うん、あの、
万人ですね、万人の役をやってるんで。
うん、うん。
ピエロみたいな紛争してて。
うんうん
うん。で、なんかあの、女の子が3人で、と、うん、平石くんが、これからその廃校に入りますと、
うん、
いう話だから、後ろで踊ってるピエロがいて。
おぉ、怖、うん、
で、あの人何なんですかね、いや、知らないって。
うん。むっちゃ怖かったですよ、あの、口笛で、通り合わせを吹いてて、うんで、もう、すごい僕が、通りはんせと、あの格好がもう怖くて怖くて。
基本的にはだから、いつものその白石監督作品的な。
そうそうそう、それを25分ひたすらやるっていう。
で、4DX
で。で、4DX で、その 4DX の機能でいろいろこう、もうあの、4DX の機能全部使ったって。
はい。
あの、普段、あの、無理やりっていうか、あの、最初の企画段階で、
うん、
4DX で使える機能は全部使うっていうのを前提に作ろうっていう。
おー。
4DX 専用映画じゃないですね。だからもう、あの、アトラクションです。
はい、アトラクションやし、もっと言ったら 4DX のデモですらありますよね。
は
い、
はい、
全機能、普通は全機能って使わないですよね。その映画に即した機能だけ使おうっていう。
うん。
もう 4DX の機能から映画が作られてるぐらいの話。
なるほど。なるほど、なるほど。手段と目的じゃないけど、
うん、
それが前後してるわけね。
そうそう、25分やしね、
うん。
で、その専用映画っていうことで企画されて、
うん、
あの、例えば、スターウォーズ、フォースの覚醒の合間とかの余った時間に上映するために作られてるから25分とかなんですよ。 間埋める映画なんですよ、なんかの。
ははは。そういうことか。
で、しかもその間に、4DX の機能とかを、なんかアピールできたらいいっていう。
ああ、
うん。で、それで、その、いつもの白石ワールドみたいなのを画面展開しながら、ふんだんに機能が出てくるから、
うん、
まあ、僕みたいに 4DX 初体験には一番適してるですよね。
うん、
4DX でできることの限界がわかるわけですからね。
でも僕と豚さんの違いがあるんでしょ？
え、何ですか？
あ、だからその匂いが分かんなかった。
匂いもそうやし、あと、うん、白石くん助けて体験もないで。
何それ。
だから、その、宮田さんは面白かったわけでしょ？
はい、僕はだ僕は白石作品って、オカルトと、カルトは早送りで見てるんで、
セイ
オカルトね、セイとかは、早送りで見てるんですよ。
ひどい。
ひどい。でも、オカルトは、2、3回見てるんですよ。
ああ。
すごいな。
だ白石くん助けてのシーンが、的な画面がバーって、ほんなら、椅子も揺れるんですよ。すごい。
う
ん、
そう。この25分っていう限られた中に、
うん。
白石監督ファンが楽しいって思える映像しか出てこないから、うん、
最高ですね。
白石総集編みたいですよ。
そう、総集編みたいな感じなんだ。その、今、白石くん助けてっていうのは、クラゲが出てくる地獄が出てくるんですよ。うん、
ああ、はいはい。
まんま。はい、女の子がその地獄に行くねん。
はい。
で、その間、ずっと水かけられんねん、こっち。
はい、で、椅子も揺れるんですよ。
地獄は水っぽいですね。
ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ
ぐにゃぐにゃぐにゃしてるから水なんでしょうね。うん、
で、ああ、だ、もうちょっとしたら僕、白石くん、助けてって言いそうでしたもん。
完全に色調といい、なんといい ね、オカルトのシーンと一緒なんですよ。
はい。
だから、4DX オカルトです
よ。その、なるほどね、ペガさんが言ってた、ペガさん出てた久保山さんが言ったのが、はい、丸々体験ができますって言ったのが、はい、あ、この白石くん、助けて体験かって、みたいな。
なるほど。でも、だから2人とも楽しんだわけですね。最高。
僕は楽しかったです。
楽しんだし、4DX の機能っていうの、はい、こんなことすんねん。で、はい、最後にもう、これ、普通の 4DX で使わないんですけどね、ただ機能としてあるから入れましたって白石監督が言ってたと思うんですけど、
うん、
シャボン玉の効果っていうのがあるんですけど、
うん、
シャボン玉がめっちゃ出てくるんですよ。
うわーってこう。
うわーって劇場に。スモークとかシューって炊くとかっていうのは結構使いそうかなと思うけど、
ね、
シャボン玉出てくる機能って限定的じゃないですか。
うん、使い利用が難しいよね。
難しいでしょ。それも使ってるから、劇場中にシャボン玉がブワーって出てきて、前から出てくるから、ミャウダブってこれかと。
そうそう。
ああ、なるほどね。
煙でも、シャボン玉でも、全部前からなんですよ。だから最前列が一番楽しいんですよ。
着席まで来たら、もうちょっとした事故になってますからね、それね。
だって、そういうことか。
そう。だって劇場でシャボン玉がもう浮きまくってるとかって、あまりに非日常でしょ。
うん。
うん、多分非常ベルになりますよ、ああ、って。
そう、
ね。確かにね。
普通ね。
でも 4DX のこういうのって、やっぱり楽しいなって昔、うん、1950年代から60年代にかけて、うん、ウィリアム・キャッスルっていう人がいたんですよ。
はい。
映画のディレクターであり、監督でありっていう、うん。この人がね、映画でいろんな出し物をやろうと。
うん。
もう映画って、スクリーンだけで起こるんやったらしょうもないやんと。
うん。
ホラー映画やってる最中に、画面の中に出てくる骸骨が舞台の上で踊り出したりとかしたらもっと面白いやんって言って。
なるほど。
役者仕込んで急にね、スクリーンの前で踊らしたりとか、
うん、
例えばティングラーっていう映画では、
うん、
ティングラーっていうモンスターが人を襲うっていう映画なんですけど、
はいはいはい、
劇中にティングラーが観客席逃げましたって、
うん、
って言ってランダムな席仕掛けられてる席のね、座席に電流流したりとか、
電流
背中に呼び地登ってきてますって、だから観客がギャーって言うわけですよ、
うん、
とかそういう出し物的なことを いっぱいやって、今でいう 4DX の先駆けがあったりとか、
うん、
ジョン・ウォータースっていう監督いまして、
うん、
これはてっちゃんが大好きな ポリエステルじゃないわ、あの。
何？
ヘアスプレー。
うん。
ああ。
ヘアスプレーとか作った人なんですけど、
この人は、あの明るい映画を。
そう。この人もポリエステルっていう映画で、オドラマっていうのを提案して、画面上に数字で出てくるから、その時に匂いのあの、出てくるシート削れみたいな。
わあ、匂い。
あの人ヘアスプレーの人なの？
そうそうそうそうそうそうそう。
俺、てっちゃん言ってたからヘアスプレー見たよ。面白かったよ。
あ、でも、その、アイゾー君とかの見たのはリメイク版のヘアスプレーじゃないですか？
トラボルタの方。
そうそうそうそうそうそうそう。それ元の方。
あ、じゃなくて。
元の方のヘアスプレーはディバインとか、
ん
ピンクフラミンゴとかそういうの撮ったジョン・ウォータースっていう人なんですよ。この人、オドラマっていう方式を提案したんですよ。
ピンクフラミンゴ？
そうそうそうそう。
雰囲気で言ったら、スターハンスが客席で暴れるみたいな感じです。
そう。
じゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあじゃあ。
そう、そういうウィリアム・キャッスルとか、ジョン・ウォータースみたいなのを試みた、スクリーンの外にも演出が欲しいっていう、話が今 4DX とかで形になったんですね、一定のっていう。う
ん、なるほどなぁ。
だってシャボン玉とか出てきたり煙出てきたりとかフラッシュが場内で叩かれたりとか、うん、パッパッて、うん、とか雨が降ってきたりとか、うん、雨降ってくるんですよ、
うん、
雨
あの雨の効果はもう本当にいいなと思ったんですけど、うん、あの水が正面にシュッてかけられるのもあるけど、うん、それとは逆に上から雨降ってくるっていうの効果もあるんですよこれ 4DX って。
それは普通に雨だね。
バラバラバラバラバラバラって、
うん、
これってもうすごい臨場感あるじゃないですか。
あるわ。
雨を受けながら映画見るみたいな。
そう、でもね、僕それ残念ながら、
はい、
僕とブタさんはそこが全然大したことないんですよ。
そうなの？
なんで最前列だから。
違う。あのね、それ以前に、ジュラシックパークっていう、う
ん。もうそれただ雨降ってるだけでかいなんでね。
あのね、超絶容赦なく人をズブレにするっていう。
その自然、フォーディックスの仕掛けって自然よ。
ゲリラ豪雨が。僕ら無理でしたからね。携帯壊れんかったよかったなっていう程度で。
あのね、携帯壊れるとかお構いなしっていう暴力。命の危険すら感じるっていう。
ガメ打ってる中、ジュラシックパーク行くのがやばい。
やんでたんですよ。
それ体験してへんかったら僕らもうボクソルライドショーもう大絶賛してますよ。
うん。
ちょ、あの映画には勝てない。
ジュラシックパークが広すぎたのか。
ジュラシックパークのあの映画、だってズブレの中、しかもね、
うん。
急加工までさせられたんですよ。
バッシャーン
ほんで、ミャウダーさんが、はよ止めてって。
めっちゃ楽しそうじゃない。
はよ止めてって。
うわ
あの、下半身全部水で埋まってましたからね。あの、座席に水溜まりすぎて。
無理無理無理無理って思いましたもん。
USJ でそんなに濡れるのきついな。
でも、あれはほんまに、不慮の事故っていうか、あの、ただただの偶然かもしれないけど。
嫌がらせですよ、
でも、
いやでも最高に楽しかったわけでしょ。
楽しかった。ほんまに、あんなのって狙ってできないじゃないですか。
狙ってできない。しかも出るときだけ大雨降ってるってやつでしょ。
そうそうそうそうそうそう、そう。言うたら、
走るときだけ。
言うたら雨の日に USJ 行って、ジュラシックパーク乗せてくれても乗せてくれないですよ。
うん。
いや、今雨降ってるんで、あの、中止ですわって言われるのがオチやけど、
向こうは雨降るかもしれないので、一か八かやってみて、ほんまに降ってもたみたいな。
で、あの時別に誰もあの、ずぶ濡れなったから弁償しろなんて言わなかったですよね。
楽しかったからかな。
いや、やっぱりこんな体験ないって思った。ありえない。
なんかいいな、幸せそうだな、それ。
だって、ズボン乾くかどうかってずーっとね、どうやって乾くんやろって思ってましたもんね、あれ。
パンツ
で
乾
くって。で、立ち飲みってずっと、立てたら乾くかな、と。
そんなにズボン濡れかい。
じゃあ、ミャウダーさん、あの、ユニクロ行って買うって言い出して。
うん、そんなに、あ。
もう、無理でした、あれ。
気持ち悪い。
え、だって、本当にね、あの、服着たままシャワー浴びたのと同じ状態になったんですよ。
ジャバーってこう、だ川、その、湖に入った感じですね。そっから出てきた。
そんなすごいのか。
だから僕らはそのまま、今の君はピカピカに光って、ってことの流れで脱ぎそうなくらい。
いや、別に誰も見たくないから、あれだけど。
ただあの、白石監督が最初にあの、4DX の設定やって、
うん、
自分で試写やった時に、
うん、
ちょっと激しいから、あの、緩くなったけど、
うん、
その後にやっぱり緩いやつやったら物足りひんかったから強めにしたと。
うん、
最初ほどではないけど結構戻したと。うん、だ気分悪くなるぐらい動くかもしれないですねって言って、ああなって、うん、まあなかなか動いてると思うんですけど。
はい、動いてました、動いてました。
でも、フルで動かしてもよかったかもしれんなと思った。
あ、もう少し動いてもいいなと。
うん、じゃあ、あの、じゃあ、その場合は多分ベルト必要ですよ。
うんうんうん。だから、ベルトってあんのかな、あれ。ないのかな。
なかったと思います。
ただ、4DX の設定上の MAX っていうのは、そのベルトつけれないとしても、ベルトつけれなくても大丈夫なぐらいの揺れのはずなんですよ。
うん。
う
ん、
そうしたら、もう水の量も、あの、動く量も限界まで行ってもよかったかなと思いましたね。
あ、そう。でも終わって、うん、あの、まあ、僕の服も濡れてましたし、
うんうんうん、
で、地面見たら、やっぱりその、うん、水がやっぱりビャーついてるんで、
うん、
ロッカー、その、ペガさんも言ってましたけど、ロッカー行く頃には乾いてたって言うけど、そうそうそうそう、終わった瞬間は案外濡れてるんですよ。
結構水量多かったと思いますよ。
ね、はい、
ただ
でも、
うん、
結構激しくしてもよかったかなって思うのは、
うん
うん、
やっぱ USJ 体験してると、
USJ?
さっきからあの、ちょこちょこ USJ を褒めてんの。
褒めてるし、白石監督も褒めてんねんけど、
うん、
ちゃうね、思ったのは、
うん、
USJ って容赦ないなと。あの、日本のアトラクションと USJ の何がちゃうかなと思ったら、
うん、
あれ、USJ って、あの、海外 J でしょ、
うん、
ジャパン。
あの、J、日本版って弱めてるらしいんですよ。
うん、そうなんだ。
日本の基準が厳しいから。
うん、
海外のってもっときついねんて。
はい、それでも僕ら、うん、ね、ジュラシックパークは US ジュラシックパークでしたから。
そうですね。僕らは自然の力を借りたけど、
うん、
ある程度自然の力を借りたけど、言うたらある種あの本気に近づいたのかもしれないですけど、
うん、
ただその雨とかに見舞われてないバックトゥザフューチャーとか、
うん、
なんです？スパイダーマンとか、
うん、
あんなんとかでも、僕思ったんが、
うん、
客の頭ガンガンぶつかるやんって。
そうなんだ。そんな、あの、雑な感じ。
雑な感じ、雑な感じ。
ジュラシックパークもな、乗るまではもう、その、ずっとビデオ流れてるんですよ。
うん、
濡れますよ、
うんうん。
濡れることに怒らんといてな、みたいな感じでずっと言ってるんですよ。
うん、
びっちょ濡れになりますって言って。
本当に濡れますよ、
ね。で、僕はパンツまで行きましたけどね。
忘れてもやなって思いますよね。
そのビデオが流れた時点で携帯守ろうと思ったらどうしたらいいの？
あ、なんかカッパ買いました、僕。
ああ、そうかそうか。その、はい、猶予はあるわけね。
はい。カッパは、その、だ僕、だ体験してるから、もう、カッパ先買うてたんですよ。
うん、
USJ で買うたら、もう、変な変なのカッパやから、100円ショップで先カッパ買うてきて、
うん、
で、豚さんの分も、渡したら豚さんいらん言って、
うん
うん、帽子があればいい言って。
豚、うん、さんのその謎帽子でもやばいよ、
う
ん、
そうそうそう、言うね。
で、帽子かぶろうとしたら、その、職員が、帽子は脱いでください、言われて。
ダメだった。
その話めっちゃ笑ってるんだけど。
あの、皆さん、帽子は、あの、帽子などはかぶらないでください、って。
やばいさ、武藤さん、命奪われたさ、一瞬で。
てか、帽子じゃ済まないんでしょ、結局。
そうだ、はい。いや、でも、もう、武藤さんの中では帽子があれば全てかぶせ、あの、全部防げる状態だったんで。
なんかね、謎の迷信。
パンツまで水浸水しましたからね。帽子どころじゃなかったわ。
帽子あれば、パンツまで。
めっちゃおもろい。
本当にぐちゃぐちゃ。あれは自然現象で、あの、多分雨降ってない時のジュラシックパークだとあっこまで濡れないんだと思うんです
け
ど、
はい。
雨言うても半端ない雨でしたからね。
僕は雨降ってない時で、まあ、T シャツがちょっとびちゃびちゃってなる感じぐらいですね。
ああ、そんなもんな。
建物から出て急降下した時に、周りから棒、
上からもしてて、
集中豪雨みたいなのがあって、何が起こったんと思いながら僕、下に落下してましたからね。
帽子さあれば
単純に天気悪かったわけね。
でも、ゴーサイン出したんですよ。でも、そのゴーサイン出すとこがまた遺憾してるでしょ。
ああ。
そういえば、なんかね、乗る椅子全部マップで拭いたりとかしてたんですよ。うん、ちょっと降ったなぁ、言って。
白石監督もあれなんでしょうね。あの、日本の上映基準で言ったらちょっと激しいのは無理なんでしょうな、あれは。
ああ。
で、限界がそのボクソールライドショーなんでしょう。
ただ限界までは多分結構 過激に動かしたと思うんですよ。ね、水も多めにしたし、はい、シャボン玉もこれでも
かっちゃ出ましたね。
ブワー出してたし。で、最後のエンドロールでまで、水落としたりとかいろいろやってたんで、そういう意味では本当に見本市でしたね、あの機能の。
はい、本当にその僕は、白石君助けて体験ができましたし、
やっぱりいつものようにサービス心は満点やったなと、ね、は
い、うん。面白かったと。
面白かったけど、だからでも白石監督ファンは必ずしも見なあかんか言うたらそうでもないですけどね。
でも見たらいっぱいこう、白石作品のオマージュが出てくるじゃないですか。
だから白石監督ファンは楽しめるけど、これは絶対見とかなあかんっていう内容でもなくて、まあ総集編なんで。
まあでもいや、白石監督のためになるじゃないですか。
まあね。
ね、久しぶり監督ファンは見ないとダメですよ、だから。
いや、だから見れるとこの人やったらいいけど、見れないとこの人もいりますからね。
だからみんな無理していかな、いかなあ
かん。大阪でそんな見れないの、
見れない。
だって僕さ、高速行き2500円かけて、帰り900円かけて行ってるんですから、1300円が見るのに、ね。
きつい。
はい、めっちゃきつかったですよ。
沖縄にもね、茶炭に昔あったんですよ。
4DX
とか。4DX。
4DX みたいなやつが。はあはあ、多分 4DX ですよ、あれは。でももう撤去されたんで、見れないんですね。
ないのかな、
基地の中にあるかもしれないけど。
ああ、そうか。そういうあれもあるか。
というかね、あれやったら。
でも、逆もないしな。
あれやったら、だから、白石監督のライドみたいなやつを USJ に作るべきですよね。
ね、そうそうそう。これでしてもうて。
てか、さっきの、あれだよね、話聞いてたら、一番 USJ に行きたくなってきた。
いや、でも本当にね、腹立ってきますよ、USJ。
なんで？
いや、だからその容赦ないから。
USJ めちゃくちゃ楽しかったですよ、ゾンビの時。
あ、ゾンビの時ね。
そう。
バックドゥザフューチャーみたいな古いライドでも、車の頭、天井とかにガンガン頭ぶつけられるし、さっきのジュラシックパークなんて自然現象が後押ししたとはいえ、ずぶ濡れになってもお構いなしで進めていくわけでしょ。
楽しそうね。
それにスパイダーマンとかでもかなり頭ぶつけるし、あの辺ってやっぱりある程度、リスクショーアーな面白くないみたいなところを
体験するって、うん。あとは、なんかコーヒーカップみたいなの乗りながら、うん、めっちゃくるくる回ってジェットコースターみたいなやつ。
え、そうだった？
しかも暗闇で、
はい、めっちゃ怖いです、それ。
めっちゃ怖くても首とかガンガンなんつう、はい、遠心力で痛めつけられて。
僕ずっと死ぬ言ってました。
そう、俺も死ぬって言ってた。もうとにかくコーヒーカップみたいにくるくる回るけど、
いや
真っ暗で、ピシャーってすごいスピードなんですよ。だから、いきなり意味わからんところでガーンって曲がったりするから、体と首とかがもう、で、しかも後ろ向きで進んだり、
横向きとか
もう死ぬあれ。
EET やったところが、それに変わったんですよ。
あ、
で、僕、それ乗って終わった後に、前の席のやつが、後ろの寒さかったわ、言うてて。うん、それ俺や、俺。
USJ おすすめですね。
だから、白石さん、あっち行った方がいいんちゃいます？
USJ？
楽しいでしょうね。はいはい、いや、でも映画も見たいからね。今回のやつ何が物足りないとこがあったとかって言ったら、うん、あったとしたら、
うん、
その白石監督映画作品としての面白さはないんですよ。
そうだ、まあ、DVD 出ないでしょ、だからこれ。
いわば25分じゃ表現できない、うん、25分でできることって言ったら白石ファンを喜ばす映像をつなぎ合わせて、うん、あと 4DX の機能全部見せるっていうことしかできないんですよ。筋とか映画の外に出てくる面白さみたいなのあるじゃないですか。ドキュメンタリー。はい、フェイクドキュメンタリーみたいな。そういう段取りを踏めないから、これ何なのかっていうのは説明しきれないですね、
20年。まあ、後楽園遊園地にあるアトラクションみたいな。
だから白石館ファンライドですよね。
ああ、まあまあ、そうだよな。25分じゃ無理だわな。
うんうん。無理。段取りも何もないし、説明とかも無理やし。
まずだって全部入れなきゃいけないんだもんね、4DX の機能を。
まず 4DX。
それメインで考えたら、もうちょっとストーリーは無理だわな。
ただ 4DX はほんま余すとこなく、機能をやってくれるから、僕これで 4DX の全貌が分かった気がしたし、例えば今後も 4DX いかんとこと思いましたし。
なんで？
いや、だから全部知ったから。
ああ、もういいの？
これが限界やろうと。
でも USJ には行くでしょ？
は行くかもしれへんけど、USJ は行くかもしれへんよ。でも、 もうこれから 4DX 上映っていうのに、例えば今後新作映画があって、4DX 版があったとしても、このボクソルライドショーよりかは機能ってないやろから、
ああ。
言うたら、限定的な機能を使うだけでしょって、それに1000円払われへんわって思った。
うん、なるほどな。
だもうなおさら白石監督に USJ 就職してもらう
な、うん。いやし、もう次もし 4DX 見に行くとしたら、白石監督の 4DX の第2弾があったら行くかもしれへんけど、
うん、
そうでなかったらもう 4DX の限界は見たんで、
もういいのか。
楽しいは楽しいけど、1000円はないわって思った。
4DX を終わらした男なんですよ。
終わらした。
終わらしてるの、ね、
これ以上でもこれ以下でもない。
だって例えばマッドマックスの 4DX 版とかあったって言ってたけど、
うん、
あれで局所局所で揺れたりとか、ヒューってあったとしても、そら面白いかもしれへんけど、
うん、
なくったってもう映画でいいやんっていう、例えばフォースの覚醒とかでも。
うん、そうだね。うん、
まあ、詰め込んだ25分で、白石監督の勝ちかもしれません、ね、うん、そうやったら。
もう 4DX も消費し尽くしましたね。
なるほどね。
終わり ?4DX。
じゃあ、まだ、4DX 体験してない人は、ぜひともね、見に行ける人。
でもですよ、本当に。4DX 体験でも、として、いいなと。本当にサービス精神、いつもながら旺盛やなと。
それ、
だから、かやこ対、貞子が早く、
早く見たいですね。
かやこ対貞子はもう、貞子対かやこはもう 4DX 関係ないし、多分沖縄でも上映されるでしょうしね。
ねえ、ヒョードル VS ミルコクロコップみたいなドキドキがありますよ。
3D なんですかね。
いや、3D じゃないでしょ。
ああ、どうなんだろう。
どうなんでしょうね。
舞台？
なんで？舞台です。映画や言うとるやろ。
まあ 3D はあるかもしれないよね、でも、今時の映画だし。
あるかもね。
うん。
あ、ないか。でもないと思う。
そうなの？
4DX に反して、白石監督 3D 映画大嫌い言ってたし。
ええー、そうなんだ。
でも、イベントで言ってましたね、3D 映画大嫌いって。
3D。
でも映画はなんか違うと思うっていう。
表現の幅がある。
でも、サダコ 3D2 とか、3D なんか2なんか
終わり。サダコ 3D 撮りましたね。
で、ありましたでしょ。
ただ、白石監督は 3D は嫌いですね。だから、
3D は嫌いですね。そう言ってたね。
うん、今もしなんか最高の、なんちゅうか、バーチャルな環境があるとしたら、IMAX 3D かつ 4DX っていうのがあったら最強なんでしょうね。
ああ。
かつ雨。
自然に。
野外。
USJ じゃないですか。
USJ か。
そうですね、割と白石監督映画飛び抜けた演出好きやから USJ 合ってるかもしれんけど、でも USJ にしたらやっぱり1回あたりのアトラクションって20分とかそんなのあるじゃないですか。
ああ。
1時間とかもあんの？
ないです、ないです。そんな1時間ないです。20分くらいですね、大体。
ないですよね。じゃあちょっと物語とか語るのができないから、それはそれでもし白石監督が USJ 専属みたいになったら嫌ですね。
でも体験してみたいですよね。
一回ぐらいは白石パークみたいなのを作ってもらいたい気は、
ね、白石パーク、
はい、だから僕は USJ 総帥とかなったら白石さん呼んで君の好きなようにやりなさいって言って
総帥
頼みましたよ。
ねえ、わーって言いますよ。ほんだらもうすっごいのできますよ。
そうですよね。
ね。
4DX か、は
い。ハリーポッターに許可もらわんでもお金もっと安く済みますから。
あっちに白石監督エリア作って地獄雑おじさんパークとか作ったりするの。
ねえ。
いや案内に堀光雄でしょ。ね、よくお兄さんとかお姉さんが案内するさ、アトラクションの。はいはい、堀光雄がめっちゃなんか、全然説明しなくて、えって言って。
てっちゃんさん、
宇宙って。
ジョーズ行きましたよね。
ジョーズ見た。はぁ、あ、こんなところにとか言うやつ。パーンって拳銃で、いや、当たったかなって、とか言って右見た。
あれ楽しいですよね。
あれ楽しい。あれを堀光雄がやったら、あぁ、うんって、レア能力って。
それから、うんすいとか。
スヌーピーの代わりにうんすいが出
てきて。うんすいだった。気をしっかり持ってください、皆さん。
そう。
サメに食べられますのでね。
バーガーショップの前で、肉を食べたんですか言
うて。ノーバクサンマンダーバーザエンダーバーカルシャーダーソーダーって、ずーっと上手に向かって
言
って
た。上手とかじゃなくて、
うん。
あの、白石監督の、白石監督官は、
うん。
水が並び下駄になって、
うん。
今から皆さんと、呪いのエールを条例します。
うん。
あの、くれぐれも、肉とか魚は食べないでください。
それ絶対面白い。それ絶対面白い。
いいね。行きたいな。
でおかしいって、払えないって。
うん。
何か皆さん食べましたね。
いや、ハンバーガー食べてい
きたい。ダメって言ったじゃないって。みんな言
ってくれる。食べてこい、そんなもん。
バイオハザードよりいいんちゃいますでもほんまに。
そう、あの、呪いの家をずっとこう回ってて、ね、ノーマクさんマンダーって言っていく。
うん、みんなで除霊しましょうって。
うん、そう。
で、結局、運水物理になるんでしょ、みんな。タックルかまして。
そう。あの、
楽しそうじゃん。
あの、カルトっていう、出し物。
うん出し物。竜言見えますか、う
ん、途中でピンチになって携帯にかけるって。
うん。で、みんなの竜言に。するんでしょピピピって。
師匠の竜言に。
先生、ユニバーサルじゃない。
それ完全にカルト見てるだけよね。
いやでもカルトジャパン。
カルトジャパンよ。で、いきなりみんなの目の前に塩が出てきて触れてって。
そう。
熱っ。
熱いよね。
いいなぁ。行こうぜ。
なんちゃってって。
みんなで行こう、今度。
うん。
ねえ。
だって、
冗談言っていいと思ってんの？
ユニバーサルのそのジョーズって、その見てるだけって言うけど、
うん。
僕らお姉さんの演技を見てるだけでしたよ。うん。
おぉ、うん。
てちゃんとこお兄さんやったんかな？
お兄さん。はーいって。うん
あのお姉さんがでっかい銃とか持ってきて、うん、よし、これで撃っちゃえって、やったあったあったはぁ、私なんて下手なのって、
うん。お姉さんだと多分可愛く見えてくるんでしょうね、どんどん。
すごい魅力的
な。ああいうお姉さんとかお兄さんとかなんか好きになってくるんですよ、僕。
ね、ちょっとね、うん、好きになってくる。
高見地下的な、あの、榊原郁恵的な感じで。
うん。
すごい元気いっぱいのお姉ちゃんで
元気いっぱいのお姉ちゃんが、サメに食べられると、はい、もうサメ憎くてしょうがなくなります、ね
え。食べられるの
食べられない
。
あの、
よかった。
じゃないです。ビャーって言ったら、
うん、
えって、なんか通信が入ってきましたって言って、
うん、
なんか SOS ですって、リバティセブンって。
リバティセブン
で、バーって言ったら、なんかあの、船が沈んでるあの、なんかあの装置。そうちっと仕掛けみたいなのがあっての残骸が沈んでいくみたいな。
なるほど、ね。
リバティセブンが
でもあれね、研修とかね、相当辛そうだね。
いや、だから、ミャウダーが言ってたんですけど、
うん。
あの、プロの声優さんがやってたって。
おー、そうなんだ。
ミヤムーがやってたって言ってましたね、ミャウダ
ーは。あ、俺の知り合いそういや、なんか USJ で働いてる人いたよ。う
ん。え、声優さんなんですか？
いやいや。
ミヤムーですか？
ミヤムー
です
ね。動く
ほう。うんすい
的な。
うんすい女バージョン
あの皆さん、気をしっかり持ってください。